リードの手紙を開きください。今日は私たちこの最後の24節のところからご一緒に御言葉を学んでまいります。で、今日私たちが学ぼうとしているこの24節とこの25節、主なる神への称栄です。この手紙はこの称栄で締めくくられています。称栄、つまり神に栄光を期すこと、神の栄光を褒めたたえることです。確かに私たち人間は救われていようとそうでなかろうと、そのために生きていると、神の栄光を表すことを目的に生かされているんだということを私たちは知っています。あのウェスミンスターの大教理問答集の中にも記されているように、人間の第一の最高の目的は神に栄光を期し、永遠に神を限りなく喜びとすることであると、そのために私たちが生きているんだと非常に見事に記しているわけです。じゃあなぜユダはこの最後のところにこの称栄を記したんでしょう。ただそのために生きているから、その理由でこの称栄を最後に記しているんでしょうか。またユダはこの手紙を読む読者たちに、一体私たちは何のために生きているのか、その目的を明らかにするために、思い起こさせるためにこのことを最後に記したんでしょうか。おそらく違うでしょう。ユダが称栄を最後にここに記しているわけですが、それは彼自身がこの目的に沿って生きていたからだからでしょう。なんでそんなことが言えるかって、まずこの手紙の文頭のところにそのことが記されています。何を最初に彼が記したかっていうと、1節2節のところに、特に1節ですけれども、そこにはクリスチャンの定義ということができる、そのような教えが記されていました。クリスチャンとはどういう人たちなのかって、クリスチャンとは神によって召されたものであるって、そしてその上で父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られているものであると、クリスチャンたちの、救われた者たちの詳細な説明が加えられています。文頭からユダはこの救いの素晴らしさを確かに知っていたということ、そのことを私たちに示してくれています。また同時にユダがどうしてこの手紙を記そうとしたのか、その当初の目的からも、彼は喜びにあふれ救いに感謝しながら生きていた、そのことが言えます。3節のところには、彼はもともと救いについて手紙を書こうとしたんだと記しています。ご存知のように、でも教会の現状を見たときに、偽りの教師たちが入り込んできて、その偽りの教えを持って惑わしていた、その様子を知ったときに、しっかり信仰に立って戦えと、そのことを進める必要が生じたわけで、それゆえにこの手紙の内容が変わったんだということが、彼自身の言葉によって記されています。しかしこの救いについて、この手紙の中で記述がないわけではありません。手紙の文頭だけでなく、今私たちが見ようとしているこの手紙の末尾、このわずか2節の称栄の中には、救いについての教えが凝縮されています。あまりにも救いに関して大切なことがこの中に記されています。それゆえに私たちは今日一日でその全ての祝福を学びきることができません。でもこうしたことから、確かにユダっていうこの信仰者は、神が与えてくださったこの救いというものを喜び感謝していたことがわかります。救いで始まったこの手紙は救いでもって完結していると、そのように言うことができます。ですから彼は書かなければならないからというような義務感でもってこの証言を記したんではなくて、 救いを喜び感謝を捧げる生活、つまり神の栄光を褒めたたえる生活を普段から送ってたんで、自然とこれらの神への称賛、神への称栄というものが内側から込み上げてきたんでしょう。おそらく彼と話をしてたら、彼の口から常に神への感謝、神を褒めたたえる、そのような言葉が溢れ出てきたでしょう。だから彼は救われた感謝っていうものを表すにはおれなかった。で、実はこれってユダだけではありません。救われたことを感謝している皆さんに共通していることであると、そんなふうに言うことができると思います。救われたことを感謝している人っていうのは黙ってたってそれが出てきますよね。もちろん人々に語らなくても自分の内側から神への感謝っていうのが当然あふれ出てくるはずです。あのパウロという一人の信仰者を見たときに、まさにそのことを彼自身の生活からも知ることができます。ちょっと復習ですけど、皆さん思い出してくださいね。ローマ人の手紙の私たちは1章から11章って見たときに、ここの中にはすべて救いのことが書かれています。救われる資格のない我々罪人、永遠の地獄こそがふさわしい我々罪人に、神は途方もなく大きな犠牲をもって救いを備えてくださった。それだけじゃない、その救いへと私たちを招き入れてくださった。そのことが記されています。そしてこの素晴らしい救いに預かるためには、行いではなくて、あのアブラハムがそうであったように、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救いに預かるんだということを教えています。ですからこの1章から11章の終わりまで、彼はこの神の素晴らしい救いと、そして我々がその救いに全く値しない存在だということを明らかにするわけです。そして最後に、この11章の最後のところにこう記しています。36節ですが、というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメンという称栄を持って終わるわけです。そしてその後、12章になると、皆さんもよくご存知のように、このような祝福に預かった私たちがどう生きていくのか、そのことを彼は具体的に記していくわけです。主によって救われたことを喜んでいる人は、その感謝を何らかの形で示そうとするって、まさにその感謝が、主に対する愛がもうすでに我々学んできているように、それが私たちの動機となって、神が喜ばれる歩みがそこから生まれてくるんだって。パウロもそのように生きていた、ユダも同じように歩んでたわけです。おそらく信仰者の皆さんも同じことを望んでいらっしゃるはずです。あなた自身もこの地上に置かれている間、イエス様にお会いするその時まで、主によって与えられたその救いの恵みを感謝しながら、なんとかその神のなしてくださった救いの御業に応えながら歩んでいきたいって、少しでもこの方の素晴らしさを明かしするその歩みを持って、一人でも多くの人たちにこの素晴らしい神を知ってもらいたいって。もしあなたがそのように願んでいらっしゃったら、そのように願っておられることを確信してますけども、ぜひこの証言を一緒に見ていきましょう。というのは、この証言によってそのように歩んでいらっしゃる皆さんの歩みがますます励まされるでしょう。またそうでなかったら、そのような歩みがあなたのうちに始まることを期待します。ユダが記したこの神への称栄、24節25節ご覧ください。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエスキリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように、アーメンと。 ユダはここに主なる神が褒めたたえられる二つの理由を記しています。どうしてこの方が褒めたたえられるのか、二つの理由を記しています。24節にあるのはその御業ゆえにって、主の御業ゆえにこのお方は称賛に値するって。二つ目に25節にはこのお方ゆえに、どんな神なのかを知れば知るほどまさにこの方のみが称賛に値するお方であると。ですから24節には称賛に値する御業ゆえに私たちはこの方を称える、25節には称賛に値するお方ゆえにこの方を褒めたたえる、そのことをユダは記すわけです。まずご一緒にこの24節を見てまいりましょう。今お話したように称賛する御業ゆえにユダはこの神を褒めたたえようとするわけです。で、神が何をなさったのか、どんな神の御業をユダが褒めたたえていたのか、それはもう言うまでもありません。救いです。ユダはこの箇所24節において救いに関して、神が私たち信仰者に対して、あなたに対して行うと、するというふうに断言してくださった二つの約束を記しています。この二つのことを私はあなたのためになすんだと、その約束を記してくれています。で、皆さんね、今からそれ見ていくんですけれども、御言葉を通して私たちは神がどんなことをあなたのためになしてくださったのか、それを見るときに私たちがしっかりと学ぶべきことは何かっていうと、神というお方は真実なお方であり、つまり約束を絶対に守るお方であるということ、もう一つは神は約束されたことを成就するために、成すために十分な力を持ってらっしゃるということを心から信じなければなりません。今言ったことって当たり前のことでしょ。我々神によって作られたものは神を正しく知ることが必要なんです。我々をお作りになった、そして我々を救ってくださったこの誠の神はご自分がおっしゃったことを曲げたりは絶対にしないということです。あんなこと言ったけども前言撤回しますって、都合が悪くなったんでできません、そんなお方ではない。おっしゃったことを絶対に守る方、絶対にそれを実行なさるお方である、真実な方、約束を守られるお方である。二つ目に神がおっしゃったことは絶対に神はなさるんです。どんなことでもおできになるっていうのが私たちの神です。そのことを我々はしっかりと学び続けていくことが必要です。さて、一つ目にどんな御業を成してくださったのか、救いに関することです。一つ目にユダが言うことは、あなた方をつまずかないように守ることができと書いています。まず一節のこの24節の初めに出てくるのは守るということが出てきます。これがここにある動詞です。一体誰が守るのか、もちろんこれはもう言うまでもありませんが、この25節の初めに出てきます。私たちの救い主である唯一の神です。神がこの約束をお与えになっている。じゃあ誰を守るのかって、ここにはあなた方をと書いてます。誰なのかって、このユダの手紙を受け取った受け取り人たちです。一節のところに書いてますよね。このユダから父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へと、つまり同じ救いに預かっているクリスチャンたち、兄弟姉妹たちのことだということが分かります。守ると言ったときに一体誰が守るのか、神が守るって、誰を守るのか、クリスチャンたちです。じゃあ何から守ってくれるのか、この24節にはつまずかないように守ることができと書いています。 つまずきから守ってくれるということです。あなたがつまずかないようにつまずきから守ってくれるって。でこのつまずかないようにという、実はこれ形容詞ですけれども、これはよろめかないとか転ぶことがないという意味です。新約聖書にこの箇所にしかこの言葉は出てきません。これどういう意味かっていうとね、その例えば健脚な馬がつまずいて転ばないように、私たちもつまずいて転ぶことがないようにしっかりと立ち続けることができるように、そんな様を表す言葉です。足の丈夫な馬が転ぶことがない様子、それから我々もつまずいたり転んでしまうことがないようにしっかり立ち続けている様子、そういうことを表す言葉です。つまずきからあなたを守るんだって、そのように神がおっしゃっている。私たちはじゃあつまずきっていうのがしっかり立つことだと分かった、でもっと知りたいしもっと知らなきゃいけないんです。一体何のことなのか、ですから見ていきましょうね。ある人たちはこれを罪からの守りであると、このように言う人たちもいます。でなぜそういうか、罪からの守りって言うかっていうと、実は新共同訳っていう聖書の訳があります。その箇所今読みますから皆さん聞いててくださいね。この24節の始めとかはこう訳されています。あなた方を罪に陥らないように守りと書いています。あなた方を罪に陥らないように守りって、私たちが考えなきゃいけないのは、果たしてここでユダは救いの恵みに預かったクリスチャンたちが罪に陥ること、つまり罪の誘惑に負けて罪を犯してしまうことがないように守ってくださるということを教えているのかどうか、それを考えなきゃいけません。果たしてそれがこの聖書でユダが教えようとしたことかどうかです。もしそうだとしたらいろんな疑問が出てきます。それは現実問題として我々は毎日の生活でさまざまな罪を犯し続けてますでしょ。我々の意に反して悲しいことに私たちは日々の生活で罪を犯してしまっている。罪との葛藤、また罪への敗北を繰り返し経験し、私は本当に惨めな人間ですと告白したあのパウロ、どうして彼は神様あなたは罪に陥らないように守ると約束してくださったのに、なぜそれが実現しないんですかと不満を口にしていません。かえってパウロは私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝しますと神への感謝を表しています。もし神の約束があなたや私が罪に陥らないように守ってくださるとしたら、現実を見たときにあまりにも違いすぎて悲しく思いません？罪に陥ることから守ってくださるって言ってながら、なんで私はこんなに罪に陥ってばっかりするんでしょうって。でその理由はね、皆さんね、ここに書かれてあるこのつまずきから守るっていうのは罪を犯さないように守ってくださるというそういう約束ではないからです。確かに我々が神の武具を身につけて神の助けを仰ぎながら歩み続けるときに罪に対する勝利を数多く我々は経験することができます。そういった経験皆さんもされているでしょう。しかし誰一人としてこの地上において罪を犯すことが全くなくなった、そんな人はイエス様を除いてどこにもいなかったし、今もいないし、これからもそういう人は現れてきません。私たちが罪から完全に解放されるのは栄光の体をいただいたときにです。この主にお会いしたときに私たちはこの罪から完全に解放される。ですから この守るとは一体何なのか、つまずきから守るとは一体何なのかと、罪からの守りではないって。じゃあ一体これ何を教えてるのかです。最初に結論を言いますけれども、ここで教えられていることは何かっていうと、あなた方を廃墟から守るということです。廃墟からの守りなんです。で、意味を正確に知るために廃墟の定義をまずしましょう。どういう意味なのかって。廃墟っていうのはこういうことですよね。かつて信じていた教えから故意に熟慮した上で離反することです。かつて自分が信じていると思ってたその教えからよく考えた上で自らの意思を持って離れるということ、全く違うものを信じるということ。例えばクリスチャンだと誰もが疑わなかった人が全く違う宗教を信じてしまう、それは廃墟というわけでしょ、ね、さてその意味を知った上でどうしてこれが廃墟からの守りだと言えるのか、その理由を説明しますね。まず一つはね、文脈なんです。この24節の初めのところ、あなた方をつまずきから守ることができると書いて、その後に傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の見舞いに立たせることのできる方と書いてます。罪からの完全な解放が後半に書かれてあるんです。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の見舞いに立たせるって、我々が神の前に立つ時の話です。罪を持ったまま私たちはそこに立つわけじゃありません。完全にその罪から解放されたものとして、完全な勝利を得たものとして我々は神の前に立つわけです。ですからもしこの24節の初めが罪に陥らないことへの学び、守りであるとすれば、同じことを繰り返していることになるわけです。そのことからしても、24節の初めで言っていることは、罪からの守りではないと。もう一つ、この廃墟だと言える理由というのはね、第二ペテロの手紙との関連からです。私たちがこのユダの手紙を学び始めたときに、この手紙は大変第二ペテロの手紙と関連しているということを学んだのを思い出します。皆さん、ユダの手紙は25節です。この25節中19節が第二ペテロと関連しているということを我々はすでに見てきました。第二ペテロが記された後ユダが記されている、第二ペテロが警告していたことがまさに今現実の問題として起こっている、こういった関係でしたよね。ちょっとペテロ第二の手紙を見てくださいます。2章です。ここにある人々のことが記されています。20節、ペテロ第二の手紙2章の20節ですね。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざの通りですって。詳細はこの箇所をもう一回皆さんネットで見ていただくと、どういうことを学んだのか、それを思い出していただけると思います。今皆さんとご一緒に見たいのはこの20節の初めのところなんです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服される。ここに書かれてあるこの人たちって一体どういう人たちなのか、一体誰のことなのかです。ここに書かれてあるのはまさに今我々が見ている廃墟者たちのことです。偽信者のことです。なぜそう言い切れるのか、ちょっと思い出してくださいます。主であり救い主であるイエス・キリストを知ると書いてます。ある人たちはこれを見るときに、ほら彼らもイエス様信じてたじゃない、知るって言葉があるじゃないですか。確かにそのようにおっしゃる方がいらっしゃるでしょう。ここで使われている知るっていうのは 神を個人的に知る、神と個人的な関係に至るという、そういう意味での知るではないんです。この知るっていうのは正確で詳細な知識という意味です。つまり知的に主のことを知っていたと書かれているわけです。イエス様がどういう方なのか、神がどんな方なのか、その知識を持ってたんです。しかし残念ながら彼らにとってイエス様は自分自身の主でもないし、自分自身の救い主でもなかったということです。悲しい現実はこんな人はいっぱいいるということです。そういう知識だけを蓄えている人たちの話です。ここに記されているのはまさにそういう人々の話です。でもこの20節を見て、この人たちは救われてたという人たちはこう言うかもしれません。見てごらんなさいと、イエスを知ることによって世の汚れから彼ら逃れたじゃないですかって、ね、確かにこの逃れるという言葉は脱出するとか、またこの世の汚れというのは世の中のその不潔であったり、その堕落から、確かにこれだけ見たらなんか救われているかのように思えるんですが、ここにはこの世の汚れから逃れと書いてますが、罪から逃れたとか罪の裁きから逃れたとは書かれてない。そこが問題なんです。確かにね、聖書の教えを聞いた人がそれを実践しようと努力することによって何らかの変化が生活にもたらされる可能性はありますでしょ。例えば御言葉聞いてて、そうか、もう少し優しくなろうってそのように決心する人もいるでしょう。ある人はじゃあもうちょっと言葉に注意しよう、そのような決心をするかもしれない。でもこのような決心っていうのは自分の努力によるものであって、主によって心が変えられたからそのように生きていこうとするのとは全く異なるということです。というのは御言葉聞いていい話を聞いたわって、じゃあそのような教えを実践しよう、努力してみるわけです。でも必ず行き当たるのはもうできない、無理だって。そうするとどうなるか、元の生活に戻っていくんです。実践に限界を覚えたときに元の生活に戻ってしまうって。確かに聖書に対して関心があったかもしれない、そして学んだその聖書の教えを一生懸命自分で努力して実践してみようって、一時的には何か変化があるかもしれない。でもそれって長続きしないんです。なぜかっていうと、その変化は心から起こったものではないからです。イエス様はそんなことをお話になりましたでしょ。思い出しません？4つの垂れ幕の中で岩地に巻かれた人たち、茨の中に巻かれた者たち、それ思い出しませんか皆さん。岩地に巻かれた人たち、岩地に種が巻かれた、どんな人々だったかってイエス様説明してますでしょ。マタイの13章の19節から出てきますけども、そこにはね、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことですって書いてます、ね、聖書の言葉を聞いて彼は喜んでそれを受け入れるんです。21節にこう続きます。しかしって自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいますって。何もなければいいんです。でも信仰ゆえにいろんな問題に遭遇したときにそこから離れてしまうんです。御言葉を最初から拒否したんじゃない、歓迎していながら実は心が神によって捉えられてない、その人のうちに根が張っていないから実を結ぶことがないんです。茨の中にまかれた種はどうでした？22節にこうあります。御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐため実を結ばない人だって。聖書の話を聞くのは大好きかもしれない、いいことがいっぱい書いてあるって言うかもしれない、でもこの人の関心はこの世なんです。この世のことに目が常に行ってしまっている。どちらを取るかっていうと神じゃないんです、世を取るんです。ですからこの 両者に共通していること、もちろん道端にまかれる人もそうですけど、この3人に共通していることは何かっていうと、誰一人として実を結ばないということです。その人が根本的に変わってこないんです。主イエスキリストによって救われた、新しく生まれ変わったことがその人の歩みをもって明らかに示されないんです。このユダの手紙と、そしてこのペテロ第二の手紙の非常に関連しているところ、もうすでに私たちが見てきたように、ペテロは第二の手紙の中で、あざける者たちが現れますよと警告していました。ユダはもうその人たちが現れてますと、このように記していました。ひょっとして今我々が見てきたように、第二ペテロの中に記されていたこの廃教者たち、偽信者たちが、もうすでにこのユダの手紙の読者たちの中に存在していたのかもしれない。もしそういう人たちを我々見かけたら、いろんなことを考えますよね。信仰の仲間として努力したと、共に労してきた、者たちが、その信仰を捨てて入り込んできた偽教師たちの教えを信じるようになったとしたら、救いについて、特にこれ神学用語ですけれども、救いの永遠堅持というその教えについて疑問を抱くでしょう。この救いの永遠堅持とは一体何かというと、救われた人はその救いというものを絶対に永遠に失わないということです。ある人たちが教えるように、イエス様を信じて本当に救われていても、その救いを失ってしまうという教えじゃない。救われた人は、本当に救われた人は、その救いを絶対に永遠に失わないという、その教理に対して疑問を抱いてしまうでしょう。だって救われてると思ってたのに、全く違う教えに走っていってしまってる。そういうことがひょっとしたら起こってたのかもしれない。そこでユダは、本当のクリスチャンたちが廃教者になることはありえないんだと。なぜなら神がその人たちを守ってくださるから。そのことをあえて教えようとしてここに記しているのかもしれません。少なくともこの24節のところでユダが教えていることは、ね、主が褒めたたえられるその救いの、救いに関する一つ目の約束として彼が記していることは、神によって救われた人はその救いを何があっても永遠に失わないということです。主イエスキリストの救いに預かっていらっしゃるクリスチャンの皆さん、その約束に立つことです。今から私たちはそれを見ていきます。なぜかというと、皆さん、救いに預かった信仰者か、クリスチャンがその救いを失うことがあるんですかと、例えば誰かから問われたときに、皆さんどうお答えになります？いや、そんなこと絶対ないって牧師が言ってましたよとか、そんな話を聞きましたよなんて。イエス、そんな信仰者であってはならないんです。もう何度も私たちが学んできているように、我々が信仰者として今この地上を生きていくために必要なのは、神がこうおっしゃっているから私は信じています、このように聖書が教えているからその約束に立っているんです、そのようなことをはっきりと話せる信仰者です。そのために我々はしっかりと神が何をおっしゃっているかを見なきゃいけない。今からこの時間、あまりにも救いという大切なことなんで、それをご一緒に見ていきます。今から3つのことを見ますので、しっかり見てください。いいです。1つ目、救いは神からの賜物だということ。救いは神からの賜物だって、もうこれはもう誰しもが知っていることですよね。つまり救いっていうのは自分の努力によって得られるものではないということです。どんなに頑張ったって、どんなに心を入れ替えたって、どんなに真面目に生きますという決心をしたとしても、あなたの努力によって救いを得ることは 100% ありえないんです。不可能だということです。救いは神の恵みなんです。神の賜物だって、そのことを教えている聖書の箇所がありますでしょう。おそらく皆さんの頭の中にその箇所が浮かんでるんだと思う。 あなた方は恵みの上に何ですよ、信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、何です、神からの賜物です。エペソの2の8です。いいです、申し訳ない、時間の関係で聖書の箇所しか皆さんにお伝えできませんけれども、書いておいてください。そこに立つんです。こう神が約束された、これが私が信じていること、だってこれは神の約束だから、ね、行いによるんじゃないんです。救いというのは神から与えられたものなんです。神からの賜物である。テサロニケ第2の2章の16節にはね、テサロニケ第2の2の16のところにはちょっと聞いてくださいね。私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みと与えてくださった方がって書いてます。神が一体何をしてくださったのか、そのことが書かれているわけです。我々を愛してくださり、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みを与えてくださった。何です、この話は救いでしょ。罪許された私たちは神と共に永遠を生きるんだという希望を持っています。で、この希望は、この救いは神が与えてくださったって、私たちの努力の結果得たんじゃないんです。テサロニケ第2の2章の16節でした。ヨハネ第一の手紙の5章の20節では、ヨハネ第一の5の20では、神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったって。イエス・キリストがこの世にお見えになって、真実な方、神を知る知識を、理解力を私たちにくださった。だから信じたんです。この後見ていきますけどもね、ヨハネ第一の5章の20節です。そして最後にもう一つだけ、ピリピの3の9です。ピリピの3の9には、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからだって。パウロが教えたことは、律法を守ることによって義とされるんじゃない、義つまり救いに預かるということでしょ、清いものとされるということでしょ、正しいものとされるということでしょ。それは自分が一生懸命立法を守ることによってはよってではなくて、キリストを信じる信仰によって与えられるものだって、ね、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義と書いてます。わかりましたね皆さん。救いっていうのは私たちが努力をしているものじゃない、神からの賜物なんです。それが一つ目です。二つ目に、救いに関して教えられていることは、救いっていうのは神の御業だということです。神の御業ということです。つまりあなたがこの救いに預かるために、すべてのことは神がしてくださったということです。ヨハネの福音書の16章を開いてくださいます。ヨハネの福音書の16章のまず7節のところです。どんな働きを神様があなたを救うためになしてくださったのか、7節ご覧いただきますとね、イエス様が助け主の話をしています。つまり聖霊なる神様です。この7節のところに、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わしますと。このヨハネの福音書の14章の16節のところからにも、一人の助け主をあなた方にお与えになると、父が、父なる神様がと、その方は真理の御霊であると、ヨハネの14章の17節が教えています。ですからこの16章の7節、今読みしたところも、ね、聖霊なる神様の話です。 さてその聖霊なる神様の働きです。8節ご覧ください。16章の8節、その方が来るとって、聖霊なる神様が来るとどんな働きします？まず罪について世にその過ちを認めさせると書いてます。つまり聖霊なる神様があなたの心に働いて、あなたに罪があること、あなたが神に逆らっていて永遠の裁きに服する存在であるということを明らかにしてくださるんです。この働きは神の働きだと聖書を教えています。思い出します、皆さん。イエス様の福音をある人は何回も何回も何回も聞いてた。メッセージが変わったんじゃないんです。あなたの心が変わったんです。でしょ？同じメッセージを聞いてた。でもある時にそのメッセージがあなたの心の壁を打ち破って、あなたが本当に どれほど罪深い存在であるかを悟ることになった。自分には救いが必要だということを悟らせてもらった。でそれはあなたの IQ が高いからじゃないんです。聖霊が働いたからなんです。そのように聖書は我々に教えてくれます。聖霊なる神様の働きというのは罪について世に、つまりあなたたちにその誤りを認めさせます。私は神に対して大変大きな罪を犯してきた。永遠の地獄に至る罪を私は犯し続けてきた。そのことを悟らせてくれるのは聖霊だって。聖霊なる神様が悟らせるのはそれだけじゃない。義について、裁きについてとあります。神様の真理を悟らせてくれるんです。で皆さんね、私たちは人々に伝道するときに人間的ないろんな知恵を用いて伝道するかもしれない。でもね、人間的な知恵によっては言っていることをある程度相手に理解させることができたとしても、この真実を心から納得させたり確信させたりすることは残念ながら私たちにはできないということです。それがおできになるのはただ一人、神様しかいないんです。そしてこの聖書の箇所は私たちに罪を示し、自分は裁きに服する運命であることを示し、自分には救いが必要であることを示し、自分はどんなに努力をしても自分で自分を救えない存在であることを示し、このイエス・キリストが成し遂げてくださった完全な贖いこそが私を完全に罪から救ってくださることを悟り、そしてその救いへと導かれていく、その救いを喜んで受け入れようとする、このすべての働きを神がしてくださるんだ、そのことを教えています。真実を明らかにするという働き、それは神の働きだって。同時に真実が示されたときに、私たちの心の中に神が働いて、私たちが神様を許してくださいって、私はあなたの前に大変大きな罪を犯してきたって。その罪を捨てて神に従っていこうとする、つまり悔い改めというの、実はこれも神の御業であると聖書は教えています。ユダヤ人だけではなくて異邦人が救いに預かりました。その聞いたときにユダヤ人たちは最初受け入れることができなかった。でも証を聞いているうちに彼らはある確信に到達するんです。使徒の働きの11章の18節のところでこう言っています。使徒の11の18、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたって。気になったでしょ皆さん、使徒の11の18です。命に至る悔い改めを異邦人にも与えたって、誰が与えたのか、パウロじゃない、ペテロじゃない、ヨハネじゃない、ヤコブじゃない、神が与えたんです。だからあなたが罪を悔い改めてイエス様を信じようとして、それは神があなたのうちに働いてくださったから。真実を明らかにし、真実を悟るように神が働き、悔い改めへと神が私たちを導いてくださり、そして信じる信仰へと神が導いてくださるんです。フィリピ人の手紙の1章の29節のところにはこうあります。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみも賜ったんですと書いてます。 神様から与えられたこと、与えられたものの話をするわけでしょ。何を神様が与えてくれたのかって。確かに信仰によって私たちはいろんな苦しみも経験します。それも神からの賜物だ、ギフトだって。パウロが言うのは、キリストを信じる信仰も実は神からのギフトだって。だからあなたがとっても頭がいいからイエス様を信じたんじゃない。神が働いてくださったから、神ご自身があなたをこの救いへと導いてくださったんです。同じヨハネの福音書の6章の中にもこうあります。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはない。つまりこの救いというのは神が働いてくださらなければ実現しないって、神の御業だとそのように教えるわけです。お分かりになったでしょ皆さん。救いというのは 100% 神の御業なんです。真実をあなたに悟らせることも、罪から悔い改めることも、イエス・キリストを信じる信仰も、すべてこれは神が成してくださった御業だったんです。ということはね、こういうことです。救いは神の御業である以上、人間の巧みな言葉であったりとか策略によって救いに預かることは絶対にないということです。どんなに私たちがうまく語ったって、いろんな試みをしたとしても、我々人間には罪人を救いに導くこと、罪人を救うことは不可能だって。それができるのは神様しかいらっしゃらないんです。よくこんなメッセージを聞きます。例えば救われるのと裁かれること、それを対比させるわけです。どっちがいいみたいな。天国と地獄どっちがいいって。聞いてる者たちにどっちが得であってどっちが損であるかを考えさせて、信仰の決心を迫るような伝道。そういうことを気になったことがあるかもしれない。でもこれというのは聖書が教える福音宣教の教えとは全く相反するものである。そのことは明らかです。今我々が見てきたようにそんなメッセージが聖書の中に記されていないんです。ですからこう言えます。あなたにとってどっちが得なのか損なのかを促す、それによって促される決心というのは救いをもたらすものではないということです。得か損かで考えて決心したとしてもその決心は救いをもたらさないということです。なぜかっていうと、それはあくまで自分を本意の選択だからです。これは主がお語りになった狭い門から入りなさいという招きとは根本的に異なるものです。皆様がおっしゃったのは狭い門から入れ、滅びに至るものは大きく、その道は広いから、そしてそこから入っていく人が多いって。命に至るものは小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれだって。何とかして罪人を救おうとして信じやすいようなメッセージを語るっていうのは、まさに広い門から入ることを命じる信仰です。それは悲しいことに聖書の教えているメッセージではないということです。で、皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、罪人に主が問うておられることは何か。それは主から何をいただくのではなくて、主の前に何を捨てるかが問われているんです。で、そのルカの福音書の14章の26節で、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができませんって。あなたにとってそれがどんなに大切なものであったとしても、私のためにそれが捨てることができるのかって。 そのことが問われているわけです。つまり何を言っているか、捨てたら救いますじゃないんです。問われていることは、あなたの最も愛するもの、それよりも私を愛するかと問われているんです。あなたの愛する家族よりも、そしてあなた自身よりも私を愛するかって、神を第一に愛するのか、そのことが問われているわけです。自分にとって何が得なのかを考えて選択するのではなくて、神が教えとられる真理を知り、神の前に正しい選択をすることが信仰をもたらす、救いをもたらす信仰です。まさにそれこそが御言葉の教える狭い門を語ることになるわけです。救いは神の賜物である。二つ目に、救いは神の御業である。 100% 神の業なんです。神が成してくださる御業なんです。ですから私たちは神が語れというメッセージを語るんです。心配しなくていいんです。結果は、私たちは神が語れというメッセージを、神の助けをいただきながら語るんです。愛を持って、忍耐を持って。三つ目に私たちが覚えることは、救いは永遠の命をもたらすものだということです。救いは永遠の命をもたらすもの。主イエスキリストを信じた者に約束されているのは永遠の救いです。ヨハネの福音書の5章の24節のところで、イエス様は、まことにまことにあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っている。信じた者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがないって。なぜこんなふうにイエス様もおっしゃったんでしょう。私を信じる者は永遠の命を持って裁きに遭うことがないって。裁きに遭うことがないのは、いただいた永遠の命を失うことがないからです。もしいただいた永遠の命を何かによって失ってしまうんだったら、また救われなきゃいけない。またそれを失ってしまうんだったら、また救われなきゃいけない。信じているときに、救われているときに召されたらいいですけれども、救いを失ったときに召されてしまったら、その人は永遠の地獄に行ってしまう。そんなことを怯える必要はないって。そんなことを恐れる必要はないって。だって神が与えてくださる救いというのは永遠のものです。だから永遠の命ゆえに、あなたが永遠の裁きに遭うことはないというんです。同じことをヨハネの10章の28節のところでもイエス様おっしゃっています。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。どうして彼らつまり永遠の命を得た者が決して滅びることがないのか。それは与えられた救いを失うことが絶対にないからです。誰も私の手から、つまりイエス様の手から彼らを奪い去ることがない。彼ら救われた者たちを奪い去ることがない。イエス様の手から誰も、イエス様が救った者たちを奪い去る、奪い取っていく人は、そんな存在はいない。その理由が書かれています。このヨハネの福音書の10章の30節のところにイエス様おっしゃっている、私と父とは一つだって。何を言ったのか、主イエスキリストは神だから、神に勝る存在がいないゆえに、神の力に勝る力を持っている存在がいないゆえに、神が守っておられる人たちを誰もそこから引き離すことはできない。ですからこうして主は、全能の主が与え、主が守ってくださっているゆえに、救いというものは永遠のものであり、この救いを失うことは絶対にないって。神がくださったその救いというものは永遠のものだって。もう一つだけ言わせてください。それはね、神が与えてくださった救いというのはね、絶対に失うことがない理由というのは、それはこの主が祈ってくださってるからって。主が祈ってくださってるって。ヘブル人の手紙の7章を開いてくださいます。 ヘブル人の手紙の7章の25節のところに驚くべき真理が記されています。25節、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス様は、イエス様を信じる者たちを完全に救うことができるって、ね、その後にこうあるでしょ。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからですって。イエス様が亡くなってしまったり、イエス様がどっかに行ってしまうことはないんです。永遠に生きていらっしゃる方がいつも救いに預かったあなたのために祈ってくれてるって。だからあなたの救いは永遠に保証されてるんです。それが神の言葉が教える真理です。今日私たちが見てきたことは、救いを失うことは絶対になって、神がお救いくださったクリスチャンたちはその信仰を捨てて廃墟者となることは絶対にないんです。なぜなら神がつまずくことがないように守っていてくれるんです。その信仰を捨ててどっかに行くようなことがないようにしっかり守ってくれてるんです。で、こうありましたよね。今日のテキストを我々に言ったのは、あなた方をつまずかないように守ることができると書いてある。誰ができるのか、神ですよ。このようにおっしゃっているのは神ご自身です。可能なんだということを強調するんです。じゃあ、ある人は言うかもしれない。でも信仰を持って、そして神に仕え、そしてある時から全く神からも教会からも離れ、世の人たちと同じような生活している人がいるじゃないですかって。彼らは廃墟者じゃないんですかって。聖書が言うのは、おそらく彼らは救いに預かっていなかった人たちである。見てきましたよね。救われている人々のように、クリスチャンのように見える未信者もたくさんいるからです。今日も私見てきたように、皆さんね、救いは神の技です。そして神が救ってくださったあなたは救われていることが分かります。だってこのように救いに導いてくださった神があなたのうちにいてくれるんです。あなた自身に、あなたは私のものだって、私があなたをあがなったんだ、そのことをあなたにしっかり悟らせてください。だから我々一人一人は自分の心をしっかり吟味することです。この救いに預かっているのかどうか、クリスチャンとして演じているのかどうか。あなたが救いに預かっているんだったら、あなたの救いは永遠に保証されています。そしてあなたはこの神の約束をしっかり信じることです。なぜなら神は真実な方で、神はどんなことでもおできになる全能の方だから、それを信じてそのように生きなさいって、そのように歩んでいきましょう。確信と喜びを持って、父なる神様、御言葉を感謝します。この御言葉は私たちに真実を教えてくれます。このあなたが示してくださるこの真理に我々がしっかり立って揺るがない信仰者として成長できるように助けてください。どうかただ御言葉を聞くだけのものにならないように、一人一人の心にあなたが働いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。